声の議会だより B 面です。市内の屋内体育館施設における温度管理について。問い、環境省の熱中症保健マニュアルには、気温35度以上は運動原則禁止との日本体育協会の運動指針を示している。6月から8月までの管理状況と利用状況、規定に伴う取り組みについて伺う。答え、すべての小中学校の屋内運動場に熱中症4段階注意レベルの環境管理温湿度計を設置する。市立体育館は温湿度計を設置し、自己管理である利用率は6月と7月は 80% 以上、8月は 70% 以上である。問い、体育館内の温度が気温35度を超えた場合、管理者として自己管理を強要できるのかどうかである。冷房を入れることは効果的であるが、運動原則禁止の温度を超えた場合、本人の申し出があれば利用の延期や利用料の返金も認めるべきと考えるが。答え、還付と延期は今後検討する。菰田郁子。災害時自治体を機能させる業務継続計画の策定を。問い、災害時の住民救助や生活の復興に際しては自治体が果たす役割が通常以上に重要になる。東日本大震災では庁舎の流出等により業務遂行不能に陥る自治体が多く出た。災害時に行政機能が麻痺するという事態は今や想定外ではない。現在の本市地域防災計画に基づく対策は、行政自身の被災を想定していないことや、災害業務を対象にしたものになっている。大地震が近いと言われている中、いつでも業務が適切に継続できる体制を整えることが重要である。計画の具体化を求める。策定において、実際に制度を運用する職員が実質的に関与し、作り上げていくような策定過程を大切にした実効性ある計画にしてほしい。見解を伺う。答え、来年度の地域防災計画見直しと並行して取り組む。実効性ある計画策定のため、全庁的な形で十分精査しながらまとめていく方法で行う。孤立死対策について。孤立死は大きな社会問題になっている。市として積極的に関わり、取り組む必要がある。問い、孤立死対策の専用窓口設置を。情報や相談が寄せやすくなる。行政の縦割りをなくして一本化し、迅速な対応、対策が取れる。また、見守りや訪問活動等、各分野での事業が専用窓口を確に、有機的なつながりを生かした対応が取れるなど、専用窓口は大切な役割を果たすと考える。設置を求める。条例制定の検討を。すでに地域支え合い活動の推進に関する条例など条例制定を行っている自治体がある。市としても検討してはどうか。答え、現在障害者総合相談窓口の設置を進めている。将来孤立死の対策も含め相談に対応していきたい。条例制定は現時点では考えていない。林健一郎。市民アンケートについて。問い、東洋経済新報社が全国の市を対象に行った住みよさランキングにおいて全国35位、大阪府内2位と高評価である。しかしこれらの情報から見る住みよさを直接的に実感している人は少ないと推察する。そこでサイレントマジョリティの意見評価を調査し、市政全般についての満足度や重要度の傾向を把握するための定期的な市民アンケート実施について見解を伺う。答え、主要な計画策定の際に意識調査を行い、意見等を反映するよう努めている。 さらにツイッター、フェイスブックについても調査、研究を進めている要望。現在行っている調査について、一定の成果は認めるが、ツイッターなどサイレントマジョリティの意見等を調査する場合に、十分機能しないことが考えられる。新たな方策を増やすよう要望する。文化会館の予約方法及び利用料金の適正化について。問い。文化会館利用料金は、開館から今日まで一度も利用料、備品代について適正化に向けた見直しが行われていない。利用において市民と市外者で差が設けられていない。また昨年9月に質問したインターネット予約について、リハーサル室や書室の予約に加え、市内利用者を先行して予約できるシステムも検討してはどうかと考えるが、見解を伺う。答え。文化会館の利用料金見直しの必要性について検討する時期が来ている。しかし市内市外利用者の予約方法及び利用料金取扱いは、近隣ホールの状況を踏まえると現状で良いと思われる。要望。料金の適正化にあたり、文化振興事業団との連携協議に重点を置き進めること。市内市外利用者に対する差において、近隣ホールとのつながりを強めることは良いが、本質問の趣旨は納税者である市民を尊重すべきと考えるので、ぜひ検討していただきたい。西野英一。学校の応急避難場所としての機能強化について。問い。文部科学省は、東日本大震災の被害を踏まえた学校施設の整備について、学校が災害時に応急避難場所としての重要な役割を果たす必要があるとし、今後の学校施設の整備にあたり、避難所としての必要な機能を備えておくよう提言している。本市も学校の耐震化が終了した今こそ、応急避難場所としての機能を充実させる最も良い時期と考える。緊急時にはとにかく学校に避難すれば安心であることを市民に周知徹底することが重要であると思うが、見解を伺う。答え。地域住民が被災した場合、身近にある学校に避難できれば安心されると思う。昨年度から避難所への分散備蓄を進め、今年度も南中学校及び第三中学校に設置する予定である。学校の応急避難場所としての取り組みについて、防災マップなどを活用し、市民にとりより安全で安心した学校となるよう努める。道徳教育の充実について。問い。生命を大切にする心、他人を思いやる心、善悪の判断ができる規範意識の道徳性を子どもの頃に身につけることが重要である。今こそ我々大人が原点に立ち戻り、命を大切にする教育を進めることが、いじめや自殺予防対策につながる。道徳教育は学校、家庭、地域がそれぞれの役割を果たし、一貫した方針のもとに進めるべきである。そこで今までの道徳教育に対する取り組み状況と今後の方針について見解を伺う。答え。平成20年に改正された学習指導要領に基づき、1、子どもの心に響く授業づくり、2、学校の教育活動全体で行う道徳教育の充実、3、道徳教育推進教師連絡会などによる学校の体制づくり等、これら3点に重点を置き取り組んでいる。今後も保護者、学校、地域の連携を深め、道徳教育の充実を図っていきたい。委員会審査。議案は常任委員会に付託され審査され、すべての議案は可決されました。主な内容は次の通りです。建設構成常任委員会。下水道条例の一部を改正する条例について。問い。平成25年4月から下水道料金が 平均 27.2% 上がることになる。市民生活にとっては負担が大きい。この負担を軽減する努力が必要である。8年間据え置いてきた理由について。答え。下水事業計画等を見込んで、一般的に3年から5年で改定が必要だが、不況等で景気の低迷もあり、社会情勢を考慮して平成20年度は改定を見送った。経営面で効率化を図り、経費の削減に努力してきたが、排水需要の減少も加わり、今後の改築費等の事業や記載の返還を見込むと引き上げざるを得ない。問い、改定されると毎年使用料収入が2億円程度増え、4年間で8億円増える見込み。これまで一般会計から4億円前後が繰り入れられてきた。改正案の計画ではその額が3億円になるが、現状と同額の繰り入れはできないか。答え、財政全般から見て歳入では景気低迷により市税が落ち込み、地方債を発行している。歳出に関しては公債費の占める割合が大きく、職員の退職の増加、公共施設の改修の増加等、厳しい状態が続く。下水道事業は公営企業で独立採算が求められている。一般会計からの繰り出す金額が大きくなると、他の行政サービスに影響してくる。意見、一般会計から繰り入れているが、独立採算性から考えると、基本的には正常化に向けての運営が必要と思う。8年間据え置かれたので、高いという感じがする。下水道条例の一部を改正する条例の修正案が提出。提案理由、改正案である基本料金水量、10立方メートルまでの使用量、900円を750円に修正、値上げ率を平均 21% に抑えられる。反対討論、下水道事業は公営企業として位置づけされており、独立採算性の原則で必要な経費は使用料で賄うこととなっているが、世代間負担の均衡を図るため、記載の充当や一般会計から繰り入れている。しかし、節水意識も高まり、使用量の大幅な増加が見込めない上、一般会計から多く繰り入れることは、今後のその他の事業に影響が出るので期待はできない。今後の下水道施設の老朽化に伴う改築・更新事業の運営を考えるとやむを得ない。修正案に反対、原案に賛成。賛成討論。市民負担を少しでも軽減するため、ほとんどの市民が影響を受ける。財源を一般会計から繰り入れることが可能である。修正案に賛成、原案に反対。総務文教常任委員会。平成24年度、2012年度、一般会計補正予算第3号。問い、住宅用太陽光発電システム設置補助金について、当初の想定の20件を大幅に上回り、109件の申請があったことに対して、どのように捉えているか。答え、東日本大震災による原子力発電所事故を受け、再生可能エネルギーが注目を浴びており、一般家庭にも太陽光発電システムの普及が進んできている。国の売電価格が確定したことも考えられる。問い、再生、自然エネルギーの関心が高まっていることは大変好ましいこと。平成25年度の実施についてはどうか。答え、太陽光パネル、装置の技術が日々開発されている。新たな装置を取り付けされている方を対象に、継続的な補助金制度と考えている。問い、この補正予算で40件分の計上となるが、それでも60数件の方が抽選から外れることとなる。訴求適用や 繰り越し等についてはどのように考えているか。答え、パネル設置に関してはマンションなどの集合住宅や屋根の形状等によりすべての住宅に設置することはできない。補助対象が限られた中での助成であるため、訴求適用等は考えていない。平成25年度の補助対象については、太陽光パネル、装置等の技術向上を把握したいため、新たな募集を行う。問い、今回申請した6割の方が受けられないのは問題がある。本年12月議会で増額等は考えていないか。答え、この事業については地方自治体がすることについて抵抗がある。国が自然エネルギーの導入を促進するのであれば、本来国が踏み込んで補助するべきと考える。本市の場合、20件分の増額が限度と考えている。意見、20件分の増額は本市としては少ない。時期的なものもあったが、109件もの申請には驚いた。誘導的な施策として申請枠を置く必要もないのでは。一般会計補正予算第3号の修正案が提出。提案理由。住宅用太陽光発電システム設置費補助金240万円を951万5千円に増額する。財源には決算余剰金を充てる。増額修正することで申請のあった109件が補助を受けることができる。反対討論。市税を投入する補助制度は他にもたくさんあり、また当初の20件を超える申請の部分は抽選となっているなど、それらを勘案すると慎重に行わなければならない。できるだけ多くの市民に助成を受けることができるよう要望するが、住宅の構造上の課題等で全てに設置できず、この場合は補助対象にならない。また、個人の資産に帰属するものであることから、慎重に行う必要がある。財源の確保等を勘案すると適正と思う。修正案に反対、原案に賛成。賛成討論。補助制度のさらなる充実の側面から提案し、109名の希望する市民の要望に応えることは、本市にとってもプラスである。修正案に反対、原案に賛成。要望、2ヶ月間の募集で109件であったことから、今後は市民モニターとしての件数の決定については、工夫の上、大きな差異がなく適正となるよう要望する。また、学校や公共施設に市民からの寄付を募って、設置する市民共同発電制度、太陽光発電システムの設置についても要望する。議会改革。本特別委員会では、通年議会、議会報告会及び事務事業評価等について引き続き調査研究を進めており、本年8月7日には通年議会等を実施されている三重県四日市市市議会へ議員全員で視察を行いました。議会改革に取り組まれている四日市市市議会では、通年議会の実施をはじめ、本会議及び常任委員会における反問権の設定、また議会期間中を除いて行える文書での市当局への質問など、さまざまな取り組みがなされています。また、市民との情報共有を目指して、年4回、議会が地域に直接出向き、議案審議の経過や議決等の結果、議会としての考え方を報告する議会報告会を開催されています。この報告会の後には、シティミーティングと称して、あらかじめ設定したテーマに基づき、市民の方々との意見交換会を実施するなどの活動も積極的に行われています。本特別委員会では、本市議会において大変有意義なものとなった四日市市市議会への視察を踏まえ、意見の集約と議論を重ねた結果、 5月から翌年4月までの1年間を会期とする通年議会の導入をすることに決定しました。通年議会の内容については、引き続き本特別委員会で調査検討していくこととしています。また、同時に進めています老人福祉センター管理運営事業、市内循環バス事業、民間保育園対策事業の3つの事務事業評価については、関係部局から資料提供や内容の説明を受けながら、現在評価作業とその取りまとめに取り組んでいます。9月定例会で審議された案件の概要と議決結果、人事案件、教育委員会の委員、瀬川武美氏の任命、教育委員会の委員、小林光明氏の任命、可決全員。平成23年度決算、一般会計決算、国民健康保険特別会計決算、下水道事業特別会計決算、土地取得特別会計決算、介護保険特別会計決算、後期高齢者医療特別会計決算、東の財産区特別会計決算、池尻財産区特別会計決算、水道事業会計決算、可決全員。条例、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正、防災会議条例及び災害対策本部条例の一部改正、廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例の一部改正、火災予防条例の一部改正、可決全員。下水道条例の一部改正、可決多数。平成24年度補正予算、国民健康保険特別会計補正予算第1号、介護保険特別会計補正予算第1号、東の財産区特別会計補正予算第2号、可決全員。一般会計補正予算第3号、可決多数。意見書、地球温暖化対策に関する地方財源を確保充実する仕組みの構築を求める意見書、脱法ドラッグ、とりわけ脱法ハーブに対する早急な規制強化を求める意見書、気象事業の整備拡充を求める意見書、心の健康を守り推進する基本法の制定を求める意見書、可決全員。以上で声の議会だよりナンバー172を終わります。なお、声の議会だよりの編集・音声役は朗読ボランティアグループタンポポの野田明子でした。この後には何も録音されていません。テープは最後まで巻き取ってから取り出してください。それでは次号までお元気で、さようなら。